皆さんおはようございます、私がまだ大学生だった時に信仰を持つきっかけになった主イエスの言葉が新約聖書ヨハネの福音書、8章31節32節に記されています。次のイエスの言葉です。もしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。この御言葉、特にあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますという言葉が私の当時の心に響きました。同じヨハネの福音書の14章6節で、主イエスはご自分が真理であると教えています。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。今、40年前のことを振り返って考えると、何を私はそんなに悩んでいたのか、何をそんなに窮屈に持っていたのか、わからないんですけれども、私たちが歩むべき人生の道であり、真理である主イエスキリストを救い主として信じることをして自由になれるというこの約束にさまざまな思い煩いから解放されたいという私の心の底にあった解放願望というんでしょうか、自由になりたい、解き放たれたいという願いに反応したような気がします。それ以来40年もキリスト者としてこの人生を歩んできましたけれども、今でももっと自由になれたら、もっと解放されたら、もっと自分の好きなように生きれたらと思う時が時々あります。皆さんにも同じようなこの解放願望っていうんでしょうか、自由願望があると思います。もっと自由になりたい、もっと変えられたいと思うことがあると思います。それはまた私たちが何かにとらわれている、束縛されていることを表しています。多くの今教会学校下でやってますけど、子どもたち、小学生たちが早く夏休みにならないかな、宿題や学校に行くことから解放されて夏休みにならないかな、大人は毎日の仕事から家事から解放されたい、早く定時になって就業時間が来て、終了時間が来てですね、欲しい、また週末の休みが待ち遠しい、早く金曜日になって土日を楽しみたいと思う方が多いと思います。また私のように早く定年して自由になりたいと思っている方もいらっしゃるかもしれません。皆さんはキリスト者として自由に信仰生活を歩んでいるでしょうか。主イエスキリストを救い主として信じ、改心して洗礼を受けて、キリスト者として新しく解放された人生を歩み始めたのに、いつの間にか古い自分、罪を悔い改める前の自分に戻ってしまっているような、そんなことはないでしょうか。キリスト者にとってこの不自由さ、罪の束縛を感じることがないでしょうか。もっと自由でいたい、もっと解き放たれたいと思うようなことがないでしょうか。今朝ご一緒にローマ書の6章の1節から11節を通して洗礼の意味をよく理解することによって、十字架で死に、そして復活された主イエスが今も私たちを罪から解放してくださり、そして自由にしてくださる方であることをご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。
恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名をおめでとうございます。
今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。 主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助けに聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだねし、感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝新約聖書ローマ人の手紙6章1節から11節を見てまいります。お開きください。最初にローマ人の手紙6章の1節と15節を読みします。1節、それではどういうことになりますか。恵みが増し加えるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。15節、それではどうなるでしょう。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから、罪を犯そうということになるのでしょうか。我々が罪を犯し続ければ続けるほど、神は恵みをもって許し続けるということか、ことなんでしょうか。この質問の背景をよく理解するために、文脈をたどって5章の20節、21節を見なくてはなりません。5章の20節、律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし、罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たち主イエスキリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れていました。とこの言葉を聞いた、パウロの言葉を聞いた人々が誤った理解をしないように、誤解をしないようにパウロは1節と15節で同じ質問を2回6章の中で繰り返しています。罪を犯し続けることによって恵みが増し加わるならば、罪の中にとどまっていても良いのではないか、変な道理に陥らないようにパウロは同じ質問に対して同じ答えを記しています。6章の2節と15節の後半に記されています。絶対にそんなことはありませんとパウロは強い口調で答えています。確かに神の恵みが増し加わるならば、罪の中にとどまり罪を犯し続けることは決して悪いことではないような錯覚に陥りそうです。主イエスの十字架での贖いの死をよく理解していれば、そのような錯覚に陥ることはありません。主イエスの贖いの死はたった一回だけの出来事であることを私たちは心に留めなくてはなりません。二節をもう一度読みします。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおその中に生きていられるのでしょう。恵みが増し加わるために罪の中にとどまった方が良いなだと間違って考える人々の救いの再確認のために、パウロはキリスト者が罪に対して死んだことを象徴するバプテスマについて続けて3節から6節で教えています。3節から6節をもう一度見します。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされて、キリストの死と同じようになっていたなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。 私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。皆さんはご自分が洗礼を受けられた時のことをどのくらいはっきりと覚えていますか？もう私のように40年前の方、またはもっと前、50年前、60年前だった方もいらっしゃるかもしれない。30年前、20年前、10年前かもしれないし、5年前かもしれない。また最近洗礼を受けられた方もいらっしゃると思います。私たち人間は大変忘れやすい性格を持っています。今朝の週報をご覧になって、メッセージのタイトルや聖書の箇所を聞いて、あれ、確か同じ箇所から牧師がつい最近話したと思い出した方、どの子がいるでしょうか。2ヶ月前に復活祭のイースターの時にこの箇所からちょっと似た、ちょっと違うタイトルですけどお話ししました。私自身も忘れてたかもしれない。もし覚えてた方がいれば、毎週よく聞いてノートを取っておられて、まあ、優等生って言ったらですけど、きちんと覚えてる方ですね。大変記憶力が良い方だと思います。2ヶ月前に同じ箇所から同じようなタイトルで話しましたけど、もう一度この洗礼について、バプテスマについて、私自身も皆さんも聞く必要があるので、今回この箇所が示されたのかなと思います。もう一度使徒パウロが私たちに強調して教えていることに心を留めていきたいと思います。それはこれから洗礼を受けたいと考えている方にとっても、また洗礼とはどういうことですか、友達や家族に聞いたときにはっきりと答えるためにも、そして自分自身の洗礼のことをもう一度思い起こすためにも、知っておくべき、覚えておくべき大切なことだと思います。パウロは6章の3節で、あなた方は知らないのですか、質問しています。けれどもこの6章の6節の最後のところでは、私たちは知っています、語っています。つまり6章の3節の後半から6章の6節の前半に記されていることからが、洗礼の大切な意義について記されているということです。パウロは丁寧に説明しています。私たちは洗礼を受けることを通してキリストの死にまず預かります。キリストの死に預かるということは、キリストの十字架の贖いの死を通して罪に対して死ぬことを、死んだことを意味しています。恵みが増し加わるために罪にとどまることも、罪を犯し続けることからも切り離されています。もう死んでしまったんだと。そしてキリストの死に預かるだけではなくて、キリスト者として新しい歩みをするために、4節で教えられているように、キリストのよみがえりに預かることになります。洗礼とは何ですかと聞かれたら、まず第一にキリストの死に預かること、そして2番目にキリストのよみがえり復活に預かることです、説明することができます。水の中に一度沈んで、この教会では洗礼をしてますから、沈んで洗礼を授けて、必ず頭が見えなくなるまで沈めて、そして死んで葬られて、よみがえりを象徴するように起き上がってきます。一度死んで葬られて、そして復活をのことを象徴するために、この神霊バプテスマを授けます。以前にもお話ししましたけれども、バプテスマは罪を悔い改めて生まれ変わる前の古い自分、すなわち罪深く自己中心的な生き方を していた古い自分に対して決別して十字架につけて死んでキリストを着る新しい人へと変えられることを表しています。この罪を悔い改める前の古い自分と、そして生まれ変わってよみがえってキリストを信じる信仰を通して新しい人へと変えられた対比をパウロはエペソ人の手紙の4章22節でこのように記しています。エペソ人の手紙4章の22節から24節を読みします。その教えとは、あなた方の以前の生活していて言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方の心の霊において新しくされ真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。ですからキリスト者はキリストの死とキリストの復活の両方をこの洗礼バプテスマを通して体験しているということです。ローマ人の手紙の6章に戻ってもう一度5節6節を読みします。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。このように洗礼を通して罪の奴隷から解放され、新しく生まれ変わったものは神の奴隷に変えられていきます。聖書の中にはたくさんの逆説があります。その中でも偉大な逆説の一つがここに記されています。罪から解放されて自由になるのですが、本当の自由とは真理であるキリストを通してのみ与えられるということです。そして新しく生まれたものの自由は、父なる神の奴隷として聖なる神に仕えることを通して与えられます。罪の奴隷から解放されたんだから、もう自由になった、自由人になったんだと考えなくてはならない、ありませんけれども、聖書の逆説は、罪の奴隷から解放されたものは神の奴隷へと変えられていく、そのことを教えています。一見矛盾しているようですが、私たちの人間にある解放願望に対して正しく答えるためには、罪の奴隷から解放されて神の奴隷にならなくてはなりません。もう一度6章の10節11節を読み出します。なぜならキリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにあなた方も、自分は罪に対して死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。この真理を通して罪から解放され自由になった事実を、私たちはしっかりと再確認しなくてはなりません。主イエスが十字架の上でたった一度罪に対して死なれたことを心に留めて、決して忘れないようにしましょう。最後にまとめていきます。大学時代、若い頃、聖書の文脈をあまり気にせずに読んでいたせいか、ヨハネの福音書8章31節31節に記されているこの前提条件についてあまり考えていなかったようです。今思うとすごく恥ずかしいんですけども、まあ40年前だからしょうがないかなと思いますけど、真理であるキリストによって自由となり罪の束縛から解放されるためには、そのための条件、前提条件はキリストの言葉にとどまり、キリストの本当の弟子となることが前提条件である。そのことがよく理解できたのは、私が洗礼を受けてからしばらく 経ってからのことでした。洗礼が象徴している2つのこと、まずキリストの死に預かるということ、そして2番目にキリストの復活に預かるということ、洗礼を受ける前の受洗の準備クラスで学びました。受洗した後はキリストとして自由に生きることだけで、罪の奴隷から解放されて今度は神の奴隷に変えられていくことも、キリストの弟子として忠実にキリストの言葉にとどまることも忘れてしまうことがたびたびあったようです。自由になりたいという思いがあまりにも強すぎて、神の奴隷となる変えられたことを忘れることがあったと思います。このような誰にでもあるような体験についてですね、イギリスのロンドンにあるオールソウルの牧師であった、また有名な聖書学者であったジョン・ストット氏は、その本の中でこのように励ましています。この箇所をお読みしてお祈りしたいと思います。ジョン・スタッド氏はこのように言っています。私たちは絶えず自分が何者であるかを思い起こそうではないか。皆さんどうでしょうか。時々私は一体何者なのか確認する必要があるということです。自分自身に向かって語りかけ、こう問うことを習いとしなければならない。お前は自分が何者であるかを知らないのか、自分がキリストに結びついて神の奴隷であることを知らないのか。そしてこの質問を自分に向けてこう答えることができるならばで、重ねて問う必要があります。確かに自分が何者なのか私ははっきり知っています。キリストにあって新しくされたものです。そしてそれにふさわしく神の恵みによって生きようとしているものです。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めてございます。今朝のローマ書6章の御言葉を感謝いたします。あなたが私たちを罪とそして死の滅びから解放してくださる神である言葉へ感謝いたします。以前の私たちは罪の支配の中で、また暗闇の支配の中で歩んでいました。あなたを救い主として信じ受け入れることを通して、私たちは古い自分に対して死に、罪に対して死んだものとなりました。そしてあなたと同じように葬られ、そして復活に預かり、よみがえり、新しい永遠の命の道をあなたと共に歩むことが許されていることを感謝いたします。どうかこの洗礼の体験を私たち一人一人が忘れることがないように、思い起こすことができるように日々助け導いてください。また今洗礼について考えている方がいらっしゃるので、どうぞこの真理を知り、真理によって自由に変えられることができるように、洗礼へと進むことができるように導いてください。あなたが私たちを自由にさせるために、解放するために十字架の上で死んでくださったこと、そして3日後に蘇ってくださったこと、その死と復活に私たちも洗礼を通して預かることができること、もう一度思い起こすことができるように助けてください。そして霊的な戦いの中にあって、あなたがいつも勝利されていることを覚え感謝いたします。どうぞあなたにあってふさわしく歩むことができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。